金色雲のお客様。作、小原美沙。ナナはマンションの7階の部屋からぼんやりと空を眺めていました。冬の乾いた青い空をいくつもの雲がゆったりと北から南へ流れていきます。おや？ちょっと変わった形の雲がキラリと光って向きを変えました。あっという間にナナの窓の外にたどり着きます。そうして白い雲の中から金色のひらひらが伸びてきて窓をペチペチ叩きました。ナナは息が止まりそうでしたが思い切って窓を開けてみました。冷たい風が壁のカレンダーを揺らします。雲は言いました。お邪魔してもよろしいですかな。ナナの返事を待たずに雲は勢いよく部屋に飛び込んできました。そしてもわもわのコートを脱ぐとそこには金色の鱗の魚が現れました。ちょっと休ませてくれませんかの。魚はゆらゆらとナナの顔の前に浮かんでレタスほどの大きさの頭を下げました。ナナは胸のドキドキをなだめながらやっとのことで声を絞り出しました。あなたはどなたですか？
ご覧の通りの金魚です。
お祭りの金魚すくいの金魚に似てはいます。
でも赤くないですね。
金魚はふおふおと笑いました。
わしも若い頃は赤いベベを着ておってね。かわいい金魚と言われたもんじゃよ。
そう言って、金魚はまた笑うとクッションの上に着地して寝そべってしまいました。ナナは金魚に頼まれて熱いお茶を入れました。金魚は丼から上手にお茶をすすると深い息を吐いたり丸い口から水蒸気の輪っかを吹き出したりしています。ナナは一番気になっていることを聞いてみました。
金魚さんは空を泳ぐんですか？
昔は水の中にいたんじゃよ、仲間と一緒に。ところが、ある満月の晩に体の色が金色に変わってな、ふわりと浮いたんじゃ。それからじゃねえ、みるみる太って、雲を着て空を泳ぐようになったのは。
金魚は浮かび上がって窓の外を見ました。空は茜色に染まり始めています。
おお、そろそろ行かねば風に乗れなくなってしまう。そうじゃ、忘れるところじゃった。お嬢さん、何か望みはないかな？
ナナは答える代わりに首をかしげました。
お礼をしたいんじゃよ。
金魚は丸い口を横に広げて曲げました。多分笑い顔なのでしょう。ナナはくすっと笑みを漏らしました。
じゃあ、チョコを食べてみてくれませんか？
しかし、金魚は口をすぼめました。
すまんの、それは無理じゃ。チョコレートは食べられん。
そして、ひらひらの短い手を組んで、何やら考え込んでいる様子でしたが、やがて、ポッと輪っかを吐き出して、天井近くまで浮かび上がりました。どうやら、いい考えが浮かんだようです。一人で何度もうなずきながら、ゆらゆらと
ナナの顔の前まで降りてきました。
お嬢さん、この鱗を一枚抜いてくだされ。痛くはないから、ほれ。
金魚が背中を向けたので、ナナはためらいながら背びれに近いあたりの鱗を静かに引っ張りました。
プチッ。
ナナは両手の中でキラキラ光る金色の鱗をじっと見つめました。
この鱗がわしの代わりに願いを叶えてくれるはずじゃ。バレンタインじゃろう。その、なんというのかな、その男の子は。
ケン君です。
よし。これで大丈夫。このお守りがあれば、きっとうまくいくからの。
金魚は片目をキュッとつぶりました。
さて、今度こそ本当に行きますぞ。お嬢さん、世話になりましたな。
ナナは泣きたい気持ちをこらえました。金魚はひらひらの手でナナのほっぺを撫でてから深くお辞儀をしました。金魚は蜘蛛のコートを体に巻きつけました。ナナははためくカーテンを押さえながら、震える声で言いました。
金魚さん、また遊びに来てね。
クモは返事をするかのように金色に光りながらだんだん遠くなっていき、やがて夕闇に紛れて見えなくなってしまいました。ナナは片手で窓を閉めました。すると、暗い部屋がひととき明るい光に包まれました。ナナの手の中の鱗から光が伸びて、壁に小さく絵が映っているのです。それは、ナナとケン君の姿でした。うつむきながらチョコを差し出すナナの前で、ケン君が照れくさそうに笑っています。壁に映った二人の姿はすぐに消えました。ナナはまだほんのり暖かい金色の鱗をそっと胸に抱きしめました。
音訳、ネット音訳、バラの会。